少々疲れが溜まってきたので今日金曜日の配達は軽めに。土日が控えているからね。今週は Uber Eats の高額ピーククエストが当たったので配達付けだが、来週分のクエストは中あたり。昼夜それぞれのピークで12回こなすと2200円が追加されます。おそらく時給は1500円を超える程度になるのでは。全然悪くはないが、時は案件が少ない閑散期。無理に粘って完遂しなくてもいいかな、というレベル。来週はようやく休めそうですね。いや、休む前に畑だ。早く土作りしてジャガイモ植えないと。朝食、豚汁。今日も豚汁。野菜不足を青汁で補うが、まずい。昼食、鍋焼きうどん。天気予報を鵜呑みにし、軽装で出かけたら冬の寒さだった。体が凍えてしまったので、またもや鍋焼きうどん登場。夕食、アジフライとフライドポテト。マクドナルドでフライドポテトをシャカシャカするのを眺めていたら食べたくなったので、自分で揚げる。やはり揚げたてが一番。いくらでも食べられそうだ。中東情勢が緊迫化し、原油価格が1日で一気に 12% 上昇。1バレル90ドルを突破。日本だけでなく世界経済に悪影響が出るレベルに。原油高騰は手負いのイランがホルムズ海峡を閉鎖していることが原因です。ただ今のところイランには武器、弾薬を供給してくれる国がないので、どのみち兵站が尽きて自利品となり押し負けてしまう。最大の武器支援国のロシアはウクライナに手一杯なので動けない。イランの友好国で原油の 90% を輸入している中国がどう動くかが今後を占う肝になるのかもしれませんね。中国が手出しをせずイランを西側に引き渡せば、巨額の投資と原油を失う。中国がイランを支援して紛争を長引かせれば、イラン産どころか中東から原油がしばらく届かなくなる。そんなジレンマに中国は胃が痛いことでしょう。大国の暴挙の巻き添えを食らっている日本も胃が痛いですよ。まあ現実的な結末を考えると、軍事力で劣るイランはゲリラ、テロ、市街地戦などの非対称戦争に移行。大規模な戦力を動員しているアメリカ、イスラエルに次第に戦争疲れ。中国が仲裁役として間に入り紛争を止め、隙あらば美味しいところをいただいていく。これが妥当な線なのかな。ということは、日本もしばらくガソリン、ガス、電気などのエネルギー価格上昇、それに伴う物価上昇は避けられない、となる。収入が増えるどころか減りそうな私としては早めに片付いてくれるとありがたいのだが。